クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。私はエステル清水由紀子と申します。今日は私の生涯最大の窮地からの脱出についてお話しさせていただきます。生涯最大の窮地といえば、父が癌になった時とか、見えない世界の怖い経験をして神様を信じてから助けられたこととか、いろいろ最大と思えることがありますが、今日は最近経験した窮地からの脱出についてお話しさせていただきます。さて、私は教会で神様の働きをしたいと願って、実家を出て今、東京のアパートで一人暮らしをしています。週に4日は教会、3日はアルバイトという比率の中、ちょっとギリギリ生活ですが、神様のことがいっぱいの毎日は本当に幸せです。そしてある時、私はテレフォンアポインターのアルバイトをしていました。電話をかけるお一人一人の祝福のため、またアポイントが取れるように祈りながら、一回一回の仕事をしていました。波のある仕事でしたが、それなりにやりがいも感じながら働いていました。この仕事は、教会でお休みが欲しい時にも比較的自由に休みが取れ、時給もとっても良くて助かっていました。スランプも経験、教会の方々からお祈りしていただき、自分でも祈る中、そんな時も守られていきました。絶好調の時には、1日に何件もアポイントが取れて、しかもその全てが契約にまで至って、周りからもびっくりされる、そんなことが何回もありました。経験も知識もない私でしたから、この成績は自分ではなくて神様なんだなとリアルに分かる経験がありました。さて、確かにこんな風に順風の時もあったのですが、ところがある時から一転して全くアポイントが取れなくなりました。神様に祈るのですが、その時からなぜかピタリとアポは取れなくなったのです。さて、アポが取れなくなって1ヶ月ぐらいでしょうか、私はある日、社員の方に呼び出されました。これは、もしや、そう感じながら行きますと、案の定、すいませんが、もう来なくていいそうです。すいません。仕分けなさそうに伝える社員の方に恐縮しながら、これは、つまり、クビ?とぼーっとしてしまいました。思いのほかショックは大きく、しばらくは人に話すことができませんでした。さて、聖書には悪いと思われることの後ろにも、必ず神様の素晴らしいご計画があるので、すべてのことを感謝しなさいと書いてあります。ですから、聖書の言葉の通りにクビになったことも神様に感謝しました。そして、アルバイト探しの日々が始まりました。それで休みが取りやすく、時給も良い職種を求めたので、結局は再びテレフォンアポインターを中心に探し出しました。でも条件に3日からかノーと書いてあっていくと、4日なら仕事はあるんですけどね、と言われてしまい、不採用になってしまうのです。祈りながら進めていました。しかし、実は日にちが経てば経つほど、かなり焦り、次々とたくさんのアルバイトの面接をしたのですが、すべて採用されず、まさに窮地に陥ってしまいました。今の教会の働きの1日を減らして、アルバイトの日を4日にするべきなんだろうか。何回もその考えがやってきました。でも神様の働きを第一にする、そう決めてきたはずでした。神様にお祈りしてみると、自分の考えと反対に、やはりその一日をアルバイトにするのは違うんだということを感じていました。しかし、経済的な不安が大きくなり、それなら一旦減らしたけれども、介護の仕事なら求人がたくさんあるから、と安易にも介護の仕事を再び増やす方法で探してみることにしてしまいました。すると確かにすぐに採用してくださる施設が見つかりました。ところが今度は祈っても祈っても心は落ち着かず、さらに聖書を読んでいると、ある聖書の言葉から、私はこのことのせいで苦しい目にあったといった内容の箇所の言葉がすごく引っかかるのです。また見るからにもこの職場の労働条件がきつそうでした。教会を中心にするならここは無理だなということを感じました。でもこの先どうなるんだろうか不安でした。でも神様が止めてらっしゃると感じたので、ここで流されてはいけないと思い、その朝その施設に電話をして丁重にご辞退させていただきました。こうして私はアルバイトの当てはなくなり、1ヶ月職がない、そんな状況になりました。そろそろこの辺でパニックに陥りそうですが、なぜだかこの時逆に心が安心しました。これでよかったんだとはっきり分かったのです。神様、これでよかったんですね、すべてを感謝しますと祈りました。そしてその1時間後の朝の礼拝で語られた神様の言葉の中に、確信のないまま進むなら刈り取ることになるという言葉がありました。 の言葉にはドキッとしました。この言葉は私に神様が語ってらっしゃると分かりました。神様の言葉を知りで、現状は四方八方塞がれているような感じですが、逆にそれなら確信が来る場所を神様は用意してくださっているはずだと感じて安心できたのです。不思議な安心感でした。さらに神様に祈りました。その同じ日の午後の礼拝の中でも、アルバイトをどうしたらよいのか私に分かるように教えてくださいと祈りました。そして午後の礼拝でまた神様の言葉が語られました。安定して見える道ではなくて、不安定であるように見える道でも私の置いた道を歩みなさい。私の備えは最善、自分の思いと違う道だからと拒んではいけません。私の道を行きなさい。その言葉を聞いた時に何か心に深く響きました。祈るとやはり神様が私に語ってくださっているのだと分かりました。私は自分の頭で計算して良かれと思う道をがむしゃらに選び取ろうとしていました。神様が備えて開いてくださるところが最善なのに焦って動き回っていたと気づかされました。そして次の日の朝、神様に切に祈りました。神様、これ以上アルバイトが決まらないともう家賃が払えないです。どうか急いで与えてください。私のこれと考えるところではなく、あなたの導かれるところで働かせてください。そして、聖書にはすべてのことを感謝しなさいとありますから、今アルバイトの決まってない現状のすべてを感謝します。この後ろには必ず神様の良い計画があります。と心から喜んで、少し長い時間そのことのためだけにお祈りしてきました。そして、神様に祈ると今までの自分の頭にはなかった食品販売という思いが来たので、近所の2カ所に面接に行きました。そして神様の良いという場所だけが受かりますようにと祈りました。すると、その数日にお惣菜屋さんは落ちて、スーパーマーケットだけが受かりました。そして今私はそのスーパーでアルバイトをしています。思うと、この店にはご高齢者のお客さんがとても多く、介護のアルバイトの経験のある私にはぴったりでした。また以前ものすごく忙しい子供服の店でレジを担当していたので、忙しいレジでも違和感はありませんでした。経験してきた仕事が生かされ、また食事手当がお給料に上乗せされていました。100%はアルバイトでは経済が満たされてはいけませんが、そんな中で神様毎日不思議な方法で支えてくださっています。今日はちょっとお弁当買うの厳しいかなと感じている日に、不思議に教会の人がこれ一緒に食べようと買ってきてくださっていたり、ある時は自分で買うことのないようなおいしい食材をいただいたり、お洋服をいただいたり、またいつもものすごくお金にうるさい実家の母が、在宅でちょっとだけお金が増えたからこれ使いなさいと急にいくらかのお金を渡してくれたり、また最近はある方からエアコンをタダで与えられました。神様は求めて祈っていく中で、神様のいろいろな方法で生活を支えてくださいます。まだ少しではありますが、こんな経験は思えば初めてでした。実家で暮らしている時は家賃もかからなかったし、仕事もしてそこそこ収入があった時期がありましたから、決して裕福ではありませんでしたが、お金のことで本気で困ったことが全くなかったのです。今、経済は非常に厳しいですが、望んでいた神様のことがいっぱいの日々を送っています。首、失業の窮地から救ってくださり、さらに神様は本当に生きていて、この時、私が本気で神様により頼むこと、求め続けることを教えてくださっているのを感じます。一月一月、なんで大丈夫なのか、自分もよくわかりませんが、確かにいろんな形で生活を支えられています。聖書には、求めなさい、そうすれば与えられます。また、主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者は乏しいことはないからだ。と書いてあります。この聖書の御言葉に信じて従っていくなら、神様は今そのことを私にも経験させてくださるんだなと感じています。生きて働かれる神様に信頼し期待しています。神様はどんな窮地からも救ってくださいます。私の話を最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお会いしましょう。